お昼の時間を過ぎると、なんとなく気分が緩みがちになりますが、気分を引き締めて一般質問をしたい、そのように考えております。市長におかれましても、俺についてこい、そういうですね、太っ腹の座った答弁を期待をいたしております。よろしくお願いいたします。それでは通告に従いまして、一般質問をいたします。皆さんご存知の通り、平成の維新とも言うべき半世紀以上続いた一党中心的な政権にピリオドが打たれました。本年8月30日の総選挙の結果から、早3ヶ月が過ぎようといたしております。政権与党になった民主党中心の連立内閣は、補正予算の組み換え、そして来年度予算案の事業仕分けを公開で懸命に行い、歳出の削減予算の見直し作業に取り組んでおるところであります。従来の予算編成は、中央官庁主導による予算編成であったわけですが、そのあり方を根本的に見直そうといたしております。したがって、本市のように地方国税、国庫支出金の依存度が高い実態においては、固唾を飲んで今後の政局運営を注視すべきであると考えております。そしてまた、かつ、政権与党との良好な関係強化に努めるべきであると考えております。ご存知の通り、そうした中、長崎県政においては、金子知事が本気を持って勇退を決断をされております。私にも忌みじくも挨拶文をいただきました。その挨拶文の中には、政権与党とのつながりを大切にし、現選出国会議員のバックアップをいただきながら、県政運営を進めてまいりました。それは、本県のような自主財源に乏しい財政構造にあっては、国の事業を最大限活用しなければ、予算の確保が難しいからであるというふうに述べております。そんな中で、一昨年、参議院選挙以降、過去2回の国政選挙で、知事自身、自民党候補を応援いたしましたと述べておられます。その頃から、知事自身も政治の流れが大きく変わりつつあるなということを肌で感じ、民主党が優位な情勢にあるということを承知していたとも述べておられます。それでもですね、知事は長崎県のためにという強い信念に基づいて行動した結果である。そのことが民主党の皆さんが快く思わなかったことは当然だろうと述べておられます。そして、その責任は私自身にある。かかる状況において身を引いた方がいいと判断なさったそうであります。政治家の出処進退は自分一人で決断すべきと結んでおられます。私、この金子知事の心中を察するとき、断腸の思いであられると察しております。外国においては、 5年、10年で政権が変わるということは稀であります。しかし、日本における今回の政権交代は、50年以上も自民党が政権与党として守ってきた政権が現実に変わったわけであります。すなわち、革命的出来事と位置づけてしかるじゃないでしょうか。大政奉還、いわゆる江戸幕府が崩壊し、明治維新に行ったその経緯、私は維新であると位置づけても過言ではないというふうに考えております。白川市長は、生き死のためにと考えるとき、どのような立場で、また距離感で政権与党との親密な関係を構築されようとしておるのか、お尋ねをいたします。それとも、その必要に及ばないとお考えであるのか、見解を求めたいと思います。次に、民主党のマニフェストによりますと、中央集権体制と決別をし、地域が潜在力を発揮して、生き生きと輝く地域主権社会の実現を目指すとしております。こうした政権与党の基本理念に即し、本市においても、地域の独自性を生かした地域再生計画の立案が近々の課題ではないかと考えます。内政的には、国、県に至れり尽くせりの立場ではなく、自分たちで潜在力を切り開くという強い決意とともに、そのような環境整備が求められるというふうに思うでありますが、いかがでしょうか。ちなみに、ここで、徳島県の上勝町という人口2000人規模の高齢化率 50% の山村集落がございます。この町においては、山にある葉っぱや小枝を料亭の料理の季節感を醸し出す、つまものとして売り出したところ、大ヒットしたそうであります。生産者は70歳から80歳のおばあちゃんで、インターネットやファックスで受発注し、月に100万、平均年収で1000万も稼ぐ人がいるほど盛況ぶりだそうであります。またその相乗効果と申しましょうか。お年寄りの意外をもって日々過ごすことにより、後期高齢者医療費は、一人当たり年額62万円であり、徳島県24市町村の中で最低で、つまり一番安い医療費で推移しておるそうであります。参考までに申し上げますが、本市においては70万円強であるというふうに認識をいたしております。まさに地域の潜在力を遺憾なく発揮して、地方再生に取り組んでいる先進地事例ではなかろうかと考えております。ただここで問題とすべきは、上勝町のように住民をその気にさせて、その方向性と理念を示して牽引していく人材が少ないという問題であります。我が市においても、そうした人材の育成を図るべき、環境整備を整える必要があるというふうに 考えております。しかるに民主党政権は地域主権を重点政策と続けているので、地方においても、我が市においても、発想の転換を斬新に行っていくべきであると考えております。前9月議会でも、市長に対し、地方再生の取り組みについて、市長の見解をお聞かせをいただきましたが、さらに、再度ですね、こんな風にしてみたい、というお考えがあられましたら、お聞かせを願いたい、そのように思っております。次に、地方交付税、国庫支出金、県補助金、県負担金による依存度が高い、県境の財政構造を勘案したとき、府に県に対して、本市の対応というのを、私ながらに考えていました。私の見解を述べて、市長の見解を聞かせをいただきたい。そのように思います。まず私が第一に、壱岐市が取り組んでいく課題は、本市は離島であるということであります。本土との渡航手段は、海上航路のみであるわけです。高い船運賃の値下げを、政権交代を機に、国家の重要政策として取り組むよう、市長、市議会議員一団となって行動を起こすべき、そのように考えております。現在の補助システムは、運航会社のみの支援になっておるかと思います。それを通じて間接的に利用者に対する値下げを助長する、そうした政策であろうかと考えております。また2点目として、離島が国益上重大な存在であることを主張し、昨日も松田昭一議員からご指摘がございましたが、堂々とですね、交付税の割増をくださいと、当然の義務を果たせということを下部組織から上に突き上げる、そうした要求をすべきであります。国においては、領海権を拡大主張できるのも、離島あってこそであると考えるのであります。重ねて強く要求をすべきと考えております。私は今回で航路問題は4回ほど質問をしたかと思います。壱岐市にとってはとにかく航路問題が壱岐市の産業経済の発展の阻害になっておるということを共通の認識として皆さんお持ちであると考えるわけであります。また、外に対する要求のみならず、市長が政権公約を挙げておられます。歳出の削減も避けては通れない課題であると考えております。市長の、まず、この3点に関する決意の一端をお聞かせください。
音島議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。高橋市長。
3番、音島昭吾議員のご質問にお答えいたします。3点でございます。政権与党との関係強化策はいかにして進めていくのか、市長の現時点での考えを かせてくれということでございます。まず、私はこれまで、政権与党を支持すると、一貫して、申してまいりました。党を支持するということではなくて、政権与党を支持するということを主張してまいりました。それは、離島である本市の発展、また、壱岐市民皆様の生活福祉の向上を図るためには、どうしても政権与党のお力添えをいただかなければならない。頼らなければならない。こうしたことから私は政権与党支持を常々申し上げてきたところでございます。現在、民主党におかれましては、真の地域主権確立のため、国政への要望、要請行動について、陳情という言葉は使わないと、要望、要請行動ということでございますが、改革に取り組まれておりまして、12月5日に民主党県連におきまして、その説明会が行われたところでございます。私どもの選挙区におきましては、山田農林水産副大臣の事務所が第3区総支部となり、こうした国政への要望、要請の窓口になられるということでございます。皆様ご承知の通り、山田先生は、これまでの精力的な活動、行動により、農林水産副大臣の要職にお就きになられました。私はこれまで会合の折に山田副大臣とお話をさせていただき、またお話をさせていただく機会の設定を常々お願いしているところでございまして、山田副大臣もにもご理解いただいているものと考えております。今月19日に副大臣が壱岐へお見えになりますので、お会いするということで、アポイントを取らせていただいております。いずれにいたしましても、私は壱岐市発展のため熱意を持って、誠心誠意対応させていただくことといたしております。議員皆様方におかれましても、ぜひご協力賜りますよう、お願いする次第でございます。2点目に、民主党の政策は、地域主権を重視する政策が顕著に見受けられるが、本市としてはいかなる重点施策を挙げ、地域再生に取り組んでいくのか、というご質問でございます。徳島県上勝町の例が挙げていただきました。これは、やはり全国にはこのような手本にする地域がございます。地域の潜在力をいかにしてあげていくかということも本当に大事でございます。民主党、すなわち今の政府はハードから人へと事業転換を図ろうとしています。まだまだ政策が不透明でございますので、国の動向を注視し、また情報を素早くキャッチして市の政策に活かしていかなければならないと考えております。現在、本市におきましては、壱岐市総合計画の基本理念に沿って、地域再生に取り組んでいるところでございます。その中でも、基幹産業である農業、水産業の振興と、地場産業の活性化による雇用の確保、そして観光振興と交流人口の拡大を重点的に取り組んでおります。社会経済情勢の悪化と厳しい財政状況の中で、一般廃棄物処理施設整備等、大型プロジェクトなど、懸案事業を抱えておりまして、思うような施策を展開できていないのが現実であります。これからは民主党政権の施策に加えて、本市の特徴を生かし、完成しました壱岐国博物館等の施設を活用しながら、観光振興と交流人口の拡大に一層の重点を置いた施策を展開し、地域再生を図ってまいりたいと考えております。先ほど申し上げました、人材、等の育成が必要だということにつきましては、現在、壱岐国博物館、春の辻遺跡を中心に、ボランティアの育成等々を行っているということは、昨日も申し上げましたけれども、このボランティアの方々、こういった人材は一つの手がかりになるのではなかろうかと思っておりますし、どのような再生を図ろうとしているのかということでございます。今、私は、この、そういった人材の育成、壱岐市の再生を考えたときに、私は、この壱岐の財産、いわゆる、古代市、岐阜市、壱岐のですね、この財産を、市民みんなが共有いたしまして、素晴らしいんだと、壱岐は素晴らしいんだと、いうことを、市民が共有できる、そして自分が自慢できる、そういった、市民全員の皆さんが、自分の持っております壱岐の宝に気づき、それを生かす機運、その機運の盛り上が、喫緊の課題だと思っている次第でございます。次に、3番目に、本市の財政構造は地方交付税、国庫負担金、補助金、県負担金、補助金に依存していると、国政の場合、訴えていく機運を議員両輪の関係となって取り組むべきではないか。特に、厚労運賃下げ、 ということについて、具体的取り組みに向けての施策と決意について指数ということでございます。現在、航路運賃については、長崎県 離島基幹航路運賃対策協議会や、壱岐対馬航路活性化協議会等の法定協議会が設置され、私が委員となって協議会に出席して、壱岐市にとってより良い方向に進むよう努めております。国への要望につきましては、政権が変わり、要望要請等は国へ直接ではなく、民主党長崎県連第三区総支部、つまり山田代議士事務所へ行い、それが県推進本部へ上申され、協議が行われるようになりました。また、外部組織として、首長、自治体会等を中心に協議会等を設置し、課題を検討する地域代表者会議の設置も予定されております。私としましては、運賃の低廉化等について、航路対策協議会等あらゆる機会を活用して協議し、民主党県連を通じ、要望、要請を行ってまいりたいと思います。つきましては、市長、議員両院となって、議員の方々と相談しながら、当然のことながら、議員皆様方にご協力をお願いしたいと考えております。自主財源に乏しい本心におきましては、国庫補助金等特定財源に依存している状況にございまして、行財政改革に基づき、あらゆる面で歳出の抑制に取り組んでおりますが、それにも限度がございます。そのため今後も、国県補助金等を有効に活用しながら、事業を展開していくこととしております。そのためには、施策に対する要望や財源の確保を図るため、国政へと要望を行っていく必要がございます。その方法といたしましては、一つに、県内離島市長で作る長崎県離島振興協議会、5党の井上町長が会長でございまして、私は副会長でございます。その上部組織として、全国離島市町村で作る全国離島振興協議会、これも私は理事をいたしております。これまで離島が抱える諸問題解決のため、毎年国の関係各省庁に対し、要望活動を行ってきております。政権が交代し、要望活動の形態も変わってきておりますが、これまでと同様に離島振興協議会を通じ、また市議会議員のご協力を得ながら、これまで以上に精力的に国政へと訴えてまいりたいと考えております。離島の存在意義を前面に出して、離島の果たす役割というものを国に訴えていきまして、いきたいと思っております。話は前後いたしましたけれども、低廉化、いわゆる船航路運賃の低廉化につきましては、前政権においてリフレッシュ、この施策は仕分けにならずに、来年以降も続くということについて、安堵の胸をなで下ろしているところでございます。
以上、小田島議員。
詳細に答弁をいただきまして、ありがとうございました。まず1点目に関しましてですね、政権与党とのつながり、そうしたことを重視して、今後とも取り組んでいく。個人としての、しかるべき回答であろうと、私もそのように受けたまっております。承知をしております。ぜひとも、そして、壱岐市の発展のために寄与していただきたい。そのことを強く要望いたしておきます。次に、地域主権を重視する民主党の立場においても、本市においても、そうした潜在的能力を引き出す政策を取るべきであるということについては、壱岐市の地理的環境を生かし、また、市長が常日頃から申されております。3月14日の一国博物館長崎県埋蔵文化財センターをカットした自然系観光、文化系観光の2本立て観光戦略の推進を図り、このことを本市再生元年と位置づけて、官民一体となって連帯感及び四季の高揚を図る、 そうした姿勢で取り組んでいこうではありませんか。この場で、市民の総意、そして、壱岐市、そして壱岐市議会、宣誓をしようではありませんか。私はね、ここが本当に壱岐市にとってターニングポイントになると。活性化のターニングポイントにすべきというふうに考えております。ぜひとも市長のリーダーシップを遺憾なく発揮していただきたい。そして市民の皆さんと響き合うように、空回りせんようにしていただきたい。そのように考えております。そして、航路問題に関しては、いろいろ市長もご努力をしていただいております。しかし私はですね、ここでですね、議員とですね、市長と一体になってですね、この前から申し上げております。霞が関でもですね、民主党本部でも自民党本部でも乗り込んでいってですね、この壱岐市のですね、そうした姿勢、機運というのをね、高めていただきたい。そのように考えております。議長も、議長席から十分拝聴しておられますので、一つそのことも含めて取り組んでいただきたいなと、そのように思っております。私はですね、苦しい時にですね、成功の種がまかれておると思うんです。幸せ絶頂の時はですね、人間はわからないんです。勝海舟の言葉にね、こうした言葉があります。ことのなるは、寒苦の時にあり、人の破るるは、多く得意な時にあり。いわゆる、苦しさを乗り越えて、一途に本当に力が備わってくると。幸せ絶頂の時にはですね、伸ばせるな、という意味であろうかと思います。そうした戒めをですね、心して取り組んでいただきたい。我々もそうしていきたい。それが両輪の関係ではないかというふうに思っております。そうしたことで簡単にコメントがございましたら、市長の見解を賜りたいと思います。
白川市長。
先ほど申しますように、政権与党と良好な関係を築いていく。これは、市民が、私が市民に託す、された仕事だと思っております。そして、まず、霞が関というのは今、遠慮しなさいということでございますから、まずは、議員の皆様と、山田副大臣のところに押しかけていきたいと思っている次第でございます。それから、勝海舟の言葉、以前にもお聞きして、本当にこう、頑畜のある言葉でございます。今も私は、力を尽くせていただいているのだと思っておるところでございます。
落としましょう、議員。
ぜひとも、そうした行動をですね、言うは易し、行うは難しということでございます。やらなはどんされですからね、やりましょう。そこでね、市長にもっとエールを送りたいと思っています。やはり私はね、正しいものはね、強くあれという言葉がございます。これはどこを富さんと言って、どこを敏夫さんのお母さんの言葉であります。神奈川県に立花学園というのがございます。そこを70歳にして学校を創設された、そうしたお母さんであります。その方が、正しくものは強くあれ。正義が悪に敗れる。それは正義を知る人が悪の力を恐れているからである。ただ、自らの平穏を望み、戦うことに臆病になり、怠慢になってしまうからである。そんな愚かで、悠長な考えの人間が多くなると、壱岐市は滅ぶことになる。 私は考えております。午前中の答弁でもございました市長が、後の時代をね、生きる子供たちはですね、今のことをずっと放置してですね、どうしてここの島で生計を立てることができるんでしょうか。私はね、できない。今からできることはね、先送りせずに、一歩一歩積み重ねていきましょうと。社会が正しい社会になるためには、正しきものが強くなければならない。そう信じております。正しいことを知る人がもっと強く生きることを知らねばならないと考えております。そうした市長の姿勢であってほしいと考えております。簡単にコメントください。
白川市長。
大変ありがたい、言葉でございます。私は市民の声なき声、それを大事にしていきたい。そして、正しいと信じるもの、信じることについて全力を傾注出したいと思っております。
以上、落とし島商工議員。
大いに期待をしております。そういう決意でございますので、次に移りたいと思います。相反することがございますので、ちょっと、市長に見解を賜りたい。と申しますのは、本市に貨幣の滞留をする政策の実現について考えてみたいと思います。すなわち、本市の中に金が止まり、持ってきた交付税等で国から補助金を持ってきたものを当該にいかに出さないようにして、島民の所得向上を目指すかという問題であります。合併をして、本市においても数々の大小の公共事業、警備、清掃、委託管理業務の入札が出向されております。その中で納得しがたいことがございます。皆さん、一般社会においてですよ、自分の家のことをまず考えるじゃないですか。そして隣、そして公民館ですね、町、そして市のことを考えるじゃないですか。一番可愛がらねばならないのは誰ですか？市民ではないですか？今まで数多くの入札がございました。事例を挙げて取り上げてみたい。県が一応委託を受けて入札をしております生きここ博物館、この中の建築工事におきましても、名前を挙げます。松尾、梅島、徳島建設共同企業体、電気工事、長崎電業、宝、特定建設工事企業体、風潮、山口、協立、そして衛生設備、検診工業、長塚工、育児、汚泥再処理センター、あたか大気株式会社、九州支店、足部漁港、集落、環境整備、排水管、施設工事、雇用建設、吸収者。なぜこういうふうに生きての業者が参入できないシステムになっておるのかと。私は甚だ遺憾であります。生き死の業者をなぜ育てようとしないんですか。市場経済の中で、規制緩和の中で、どんどん、当該の資本が、域に流れ込んでおります。そして、商店連盟においても、大変厳しい経営環境に置かれております。本市に企業を置く、本市を本社として営業している業者というのは、すべて税金は生き死に落としておるわけです。当該から来て参入した業者は生き死に税金は 落としてないわけであります。そうした観点からも、ぜひとも地元の業者の育成を図るべきと思うわけです。市民委員会の皆さん方もいらっしゃるようですが、そうした温かい気持ちはないのかと、育成する気持ちはないのかということを強く主張したい、そのように考えております。次に、本市において支店、店舗、量販店等がございます。そうした業者におきましては、市税として法人市税が納入されておると思います。この法人市税というのは、均等割の部分と法人税割、育士においては、課税標準の 12.3% を徴収しておるかと思います。地方税法では、連結決算をすればいいようになっておりますので、おそらくこの法人税割の金額の算定根拠が曖昧になっておるのではないかと考えますが、いかがでしょうか。この件に関してお尋ねをいたします。以上、2点に関して市長の答弁を求めます。
白川市長。
域の、まあ、ある意味業者を育てるように、域のできることは域の業者にしなさいということでございます。春の辻関係につきましては、先ほど申されましたように、県の入札でございまして、埋蔵文化財センターとの合築ということで、県が入札をしたということで、ご理解を願いたいと思いますし、考え方といたしましては、私どもは、党内でできることは党内で、極力やりたいと、やるという方針に、間違いはございません。ただ、先ほど申されました、あたか待機、これは信用症状でございます。これはご存じのように、総合評価方式の一般競争入札でございますから、一の業者でも参加ができたわけでございます。ですから、これについては、ご指摘は当たらないと思っておりますし、実は、御用建設の、芦部町の下水道の問題でございますけど、あそこは埋め立てでございまして、埋め立て地を、掘削して配管をするというのは、都会でも何軒か家が傾いたとかいう事例でございます。それから、五村町でも現実に、その、掘ったためにかどうかわからないわけですけど、傾いておりませんけど、家の下が、空洞になってしまったという例でございます。そういったことで、掘削をしないで、推進工法という工法でやるという特殊な、工法を取ったために、まあ、結果として、市内の、方は、その技術がないということで、指名をしなかったという事実がございます。以上が、今のが、建設関係でございます。それから、本市に支店店舗を有する、量販店、遊戯場の、算定根拠、いわゆる、算定根拠が不明じゃないのかということでございますけれども、こういった事業主は、おそらくと言いますか、会計帳簿上は、しかるべく税理士、あるいは公認会計士でもって、申告をしておるわけですから、そういうことはないと思いますけれども、ちなみに、壱岐市において、市外に本店があり、壱岐市に支店等を有する法人については、法人市民税を課税しております。また支店等に勤務する従業員についても、個人住民税を課税しているところでございます。法人市民税については、平成20年度、決算時点で市内に支店を有する市外法人が61件でございます。法人市民税は、法人税割額3,542,800円、均等割1,750,1,500円、合計で5,290,4,300円となっております。従業員に対する 平成21年度、今年度の個人住民税は、いわゆる個人、私権民税でございますけど、6849万円となっております。参考までに、当該法人等の平成21年度固定資産税額、土地、家屋、焼却資産合わせて、1億2412万9800円となっておるところでございます。
音嶋商法委員。
県の埋文センター、一国博物館に関しては、参入の機会はあったと。事業主体は県であったと、いうことです。それは十分認識をしております。そして、芦部漁港の環境整備、それ推進広報、私も多分その広報であるかなと考えておりましたが、やはり、税務を組むということも一つの手はあるわけです。真水の部分をね、育地になんで落とせないのかと、私は思うんです。そういう配慮がね、欲しいと、私は申し上げておるんです。自分の家庭を犠牲にして、隣の家を良くする、そういう政策がね、まかり通るかと、思っております。その危惧することが、今度、行われるであろう、通信整備事業にも波及するのではないかと考えております。壱岐の島内省によりますと、工期が短い、専門的技術が、技術を要してないということで、ゼネコンに発注をかける。そうした横暴な発言をされた方がいる。いないならば、新聞社の記事を訴えていただきたい。そういう考え方というのは、いかがなものかと思いますよ。46億の事業をね、告知として、そして、いくつからも、抜粋とプレーさえ、そして一般財源を投じるわけです。できるように、参入できるようにするには、どうしたらいいかという、まずそういう考え方に立っていただきたい。できることを前提にするのか、どうかしてでも育てていこうという考えに立つのか、そこら辺の頭のスイッチ、切り替えをしていただきたい。そのように思っております。2番目の税に関しましては、市長ご指摘の通りですね、私は今の税制上でですね、法人市民税のうちの法人税割、この部分にはですね、盲点があるのではないかと思います。本当にですね、その企業が、一気に事業所を置いておる企業が、そのままですね、育地に対して申告する必要はないわけです。そこでもう少し、これは道義的にお願いなんですね。税法上は連結で本社を有するところに収めていいわけですので、そこを一気市民との商取引でなっておることを前面に出して改善してお願いという形でできないものかなと思います。そしてまた、企業の取締役の方が、一気市に住民票を置かれないで、個人の所得税を一気市に入れてない方が仮に来られたとします。そうした方にもお願いをしてですね、税を一気市に入れてもらえませんかと。できないでしょうか。できないとするならばですね、今現在言う、愛嬌の気持ちがあれば、ふるさと納税という制度もあるわけですので、そうした観点でお願いをして、こういう財政緊迫の折ですので、頭を下げてでも税収を上げる方策を取っていただきたいなと、いうふうに思っています。どうでしょうか、市長。見解をお願いします。
白川市長。
税の方から先に申し上げます。税の、まあ、腹くりといいますか、そういった面あれにつきましては、なかなかわかりませんので、一応、税の担当者の方に、先ほど言われた趣旨に基づいて、できないものかということを研究させます。それから、域に住民票を置いていらっしゃらない、域の本社の会社の役員の方、この方々には、議員おっしゃるように、ふるさと納税という形でお願いをしているところでございます。多額ではございませんけど、何人かしていただいております。それから、先ほどの、JV の問題でございますけれども、今回の御用検察につきましては、非常に厳しかったということでございます。それは内容につきましては、また、主管課に、もう少し、説明をされたいと思っています。はい。それでは、わかりました。通信基盤につきましてはですね、正直申し上げて、私も、ゼネコンではなければやれないんじゃなかろうかと思っております。なぜかと申しますと、これはですね、21年度の事業でございます。21年度の事業でございますから、20年3月までに契約をして、23年度中、いわゆる、失礼しました、22年度中、いわゆる23年3月を過ぎますと、補助金の返納をしなきゃいけません。1年しか繰り越しはできません。ですから、そういうことでですね、1日の猶予もできないということは一つ。それからもう一つはですね、光ケーブルでございます。光ファイバーケーブルでございます。普通のですね、今考えておりますのは、光ケーブルです。約500キロ。域では500キロ付設しなければいけません。そしてですね、光ケーブルの接続箇所がですね、5万箇所、接続箇所ございます。以上ですね。それをやるにはですね、免許はいります。その免許。それ、電気の場合はですね、ねじってテープで巻けばいいわけです。しかし、光ケーブルの接続はですね、5万箇所。特殊な機械で、特殊な、免許はなければいけません。そういったことで、今、壱岐市内にその免許を持った人は、一人もいらっしゃらない。なおかつ、その機会もない。ですから、私は、しかし、壱岐に金を落とさねえかん、ということでですね、宅内工事、1万1000個。これにつきましてはですね、市内の、業者でやっていきたいと思っている次第でございます。
落としましょう、議員。
真水の部分が飲めるように、一つ配慮もお願いします。これ以上は申しません。最後にまとめとして、民主党を中心とした連立内閣は、地域主権を謳っております。地域の主権の原理原則は、地域のことは地域で決める。このことに尽きると思います。地域の振興計画を立案をして、生き出し、自分たちが汗を流し、自分たちの島、自分たちで作るという、強い信念を持って取り組んでいくべきだと考えております。私は、自分の花は自分で探しようと。自分の花を探しようと。たとえ大きな花は大きな花根に精一杯自らの花を咲かせればよいのである。小さい花は小さい花なりに自らの持てる思いを前面に出して花を咲かせればいいのであります。地域のことは地域の住民が一番わかると。自分たちの島は自分たちで作る。これが原則であります。地域主権の尊重される社会の実現を目指し、市民が市長と響き合える、そうした関係の構築を目指していただきたい。そのように思います。質問の最後に、市長、壱岐の花を咲かせようではありませんか。そのことを強く要望し、私の一般質問を終わります。